それでは福音を妨げることなくと題して宍戸久子牧師より説教していただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙1、9章の8節から12節をお聞きしました。8節をもう一度読みします。私がこういうのは人間の思いからでしょうか。律法も言っているではないですか。でこの手紙は伝道者パウロがコリント教会に宛てて記したものですが、今日の箇所の直前で語っていたことを受けていまして、今まで私がこういうふうに言ってきたことは人間の思いからでしょうか。いえ、そうではありません。律法、神様の教えに基づいていることですというふうに語っている、そういうところです。で直前に語られていたことは何だったかと言いますと、伝道者はその働きによって教会から支えてもらう権利がある、伝道者は教会によって支えられるということが、パウロによって語られていました。4節を読みしますと、私たちには食べたり飲んだりする権利が全くないのですかと、生活する権利ですね、それがないのかと、いやありますと。そして、7節では、そもそも一体誰が自費で戦争に行きますか。ブドウ畑を作ってその実を食べない者がいますか。羊の群れを飼ってその乳を飲まない者がいますか。いや、いません、というふうにして、伝道の働きを成した者がその実りとして教会から報酬を受けるということは当然のことだというふうに、語ってきている、そういう箇所です。で、そういうことを言うのは私パウロの自分勝手な思いからでしょうか。いや、違います。神様の教え、律法にもこう語られているのですから、というふうに、続いているんですけれども、そもそも、教会から伝道者が報酬を受けるということについて、パウロがここで語らなければならない、そういう背景にはコリント教会からの、パウロに対する批判があったからのようです。例えば、パウロは収入が欲しいばっかりに伝道しているんだよとか、報酬を得るためにあんなに熱心に働いているんだと、それは、パウロが、お金が欲しいからだと、そういうふうな言い方で、悪口のようなものがパウロに向けられていたという事情があるようです。でそれでパウロ自身が、伝道者というのはその働きによって報酬を受けることは、当然の権利だという弁明をしているという、そういう箇所です。でパウロのような本当に優れた伝道者でも教会から批判を受けたり、また誤解されたり悪口を言われたりするということがあったということを知らされます。で今日の箇所だけではなくて、他の箇所にもパウロに対する教会の人々の無理解とか、あるいは誤解といったことが出てきます。でそれは伝道者、福音を伝えるという、そういう人の存在が誤解されやすいものだからかもしれません。で考えてみますと、人間の世界にあって、その社会にあって神様の言葉を取り継ぐということは、当たり前のことではありませんし、一般的に広まっている人間的な多くの考え方と異なるものです。この世の論理との衝突といったことも避けられません。パウロが受けることになった多くの誤解や、無理解というのも、そうしたことが背景にあるかもしれません。で翻って、直接教会に仕える伝道者というのではなくても、キリスト者も、同じようなことを経験することがあるかもしれません。もちろん、周囲のすべての人が無理解で批判的というのではないとしても、キリスト者はこの世の論理とは別の指針の中を生きているということは否定できないことです。でそのために世の人々からの誤解を受けるということもあるかもしれません。でそしてその大きな原因というのは、 福音こそが全てに先立って尊いものだというこの筋道が世の中の論理とは異なるからだと思います。でパウロはそのことを同じコリントの信徒への手紙1の1章の18節のところで、十字架の言葉はという有名な言葉で言い表しました。1章の18節のところです。300ページです。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。十字架の主によって救われたというこの事実は世の人にとって愚かなものですが、私たちにとって全てに勝る神の力ですというふうに言います。でパウロはここで伝道者が報酬を受ける権利というのを語っていますけれども、それと同時に伝道者というのはどういう存在なのか、福音を伝える人って言うんだけれども、その福音って何なのか、キリスト者を世の人から取り分けるこの福音に生きるっていう生き方はどういうものなのかっていうのを語ろうとしています。伝道者だけではなくて福音に生きるキリスト者も他の人と違う新しい生き方をする人たちなんじゃないかということを語っていきます。で続く9節のところですけれども、9章の9節にモーセの律法に書いてあるというふうにして、旧約聖書の申命記25章4節の言葉が引用されています。9節のところです。モーセの律法に脱穀している牛に靴子をはめてはならないと書いてあります。神が心にかけておられるのは牛のことですか。いや、牛のことではなく人間のことを心にかけてくださった、神様が教えてくださった教えですというふうになっています。でこの脱穀している牛に靴子をはめてはならないというのは、イスラエルではその刈り取った穀物を石の上などに撒いて、そしてその上を牛や馬にこう踏みつけさせて、脱穀するっていう、そういう脱穀の方法が取られていたようです。で牛とか馬は、穀物を踏んでいる間に、人間でいうとなんていうのか、つまみ食いのようなことをすることがあると。でそれを防ぐために靴子をはめて口が開かないようにするというようなことをしてはならないと。それが脱穀している牛に靴子をはめてはならない。そういう、むしろ働く牛とか馬に食べることを許してやりなさいという、そういう規定がこの脱穀している牛に靴子をはめてはならないというものです。でそしてそれは、牛や馬に対する配慮をしているというよりは働く人間に対する配慮じゃないかというふうに、パウロが言うわけです。つまりどんな場合にも働く人っていうのは報酬を求めるものなんだと。で神様そのことを認めてくださってるんだから、伝道者が働くならばそこに報酬があるのは当然のことだという、そういう理解です。でそのことが10節にも語られていきます。それとも私たちのために言っておられるのでしょうか。もちろん私たちのためにそう書かれているのです。耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分け前に預かることを期待して働くのは当然です。伝道者牧者の働きに対する報酬についてパウロがどんなふうに考え、最初の教会にどんなふうに教えていたのかということが、ここには示されています。でところで牧師とか伝道者っていうのはどういう存在なんだろうかというふうにも思います。で、職業を問われて牧師ですっていうふうに答えると大抵は驚かれるというのが日本の社会ですけれども、もちろんこうとても珍しいというのがあると思いますけれども、もう一つには、宗教に関わるというか聖なるものに携わる一般の社会とは別のところに生きているという印象があるからかなというふうに思います。 で聖職者というふうに呼ばれる点で他の職業と違う面があるということは確かだと思います。でもさらに、牧者伝道者というのは教会にお仕えするっていう本当に特殊な面を持っています。で心も体も神様と教会にお捧げして日夜また生涯そうするというのが伝道者ですから、その点も他の仕事と大きく違うところがあります。である年配の牧者が、若い伝道者の姿勢について、教会と心中しようなんていう気はさらさらないんだというふうに言って嘆いていたというのを聞いたことがあります。でこの年配の牧師は伝道者というのは教会と、心中するようにして生活するものだと、で牧師は許される限りその教会と共に歩んでいくものだと、苦労も楽しみも一緒に経験して過ごしていくものだというふうに考えているわけです。で単に仕事場として教会があるという職業牧師という感覚とは別のものです。で確かに言葉としてどうだろうかなと思う面はあるんですけれども、伝道者っていうのがそうした思いで教会に仕え献身するという視点は本当に大切なことだと思います。でそしてその神様と教会、人に仕えて身も心も生涯を捧げるっていうことが他の職と異なる点です。で教会がそのことを覚えて社業を持って牧師を支える、そのことが大切なことだというふうにパウロは考えていました。また伝道者が希望を持って働くことができるように配慮する教会であるということも伝道者を支える大きな支えです。パウロはコリント教会が伝道者を支えるにあたってその働きに報いるっていうその大切さというのを語っているわけです。続く11節でも伝道者が報酬を受けるということについて語られます。私たちがあなた方に霊的なものをまいたのならあなた方から肉のものを刈り取ることは行き過ぎでしょうかと。伝道者が働いて、福音を伝えると、でその報酬として教会から支えを受けるということが、語られていますけれども、伝道者もまた教会もすべては神様から与えていただくものだという信仰に生きることが求められています。お互いの人間のこう人間同士のこういうやり取りというのではなくて、伝道者も神様から、恵みをいただく、で教会もまた、神様に感謝してお捧げし伝道者を支えるという、キリスト者というのが全てを神様から受けてその感謝を持って生きる人たちなんだということが示されています。で、ここまで聞いてきますとパウロは当然、教会からの報酬を受けていたんじゃないかと考えたくなりますけれども、前のところでも見ましたが、当のパウロは、そうではなかったというのが12節に語られています。他の人たちがあなた方に対するこの権利を持っているとすれば、私たちはなおさらそうではありませんか。しかし私たちはこの権利を用いませんでした。かえってキリストの福音を少しでも妨げてはならないと、すべてを耐え忍んでいます。つまりここには、しかし私たちはこの権利を用いませんでしたというふうに、その言葉の通り、パウロは伝道者がその教会から支えられるそういう権利があるということを語りながら、自分自身はその権利を持つということがなかったということが語られています。伝道者に対する教会の支えは本当に必要なことなんだと語りながら、自分自身は、教会からの謝儀を受け取らずに伝道しました。で天幕作りの仕事をしながら、 働いていたということが聖書に書いてありますし、それで生計を立てて教会に負担を与えることをしなかったというわけです。でパウロ以外の伝道者たちはこの権利を持って生活していましたので、パウロが同じようにしても何の問題もなかったはずです。でパウロ自身そのことを十分分かっていたわけですね。そして自分が教会から支えてもらって生活を成り立たせる権利があると、神様がそれを与えてくださったんだというふうに受け止めて、感謝して伝道者として生活することができるということを教えてきていたわけですから、ここでは何かなぜそうなんだろうって思ってしまうわけですね。どうしてそのことは、伝道者としての、あり方としてふさわしいことなのに、パウロ自身はその権利を利用しないのかということです。で、かたくななまでに教会からの支えを受け取らない、それは一体なぜなんだろうかということなんですけども、おそらく、教会からパウロが、伝道することで儲けてるんでしょうとか、教会の働きをしながら、商売をしているんでしょうと、自分自身がこう豊かになるために働いているんですよねというふうな言い方をされること、そういうふうに思われることがたまらなかったからではないかというふうに思います。何とかして教会に自分の伝道者としての心意気というのを知ってほしかったということです。で、12節の後半にはキリストの福音を少しでも妨げてはならないと全てを耐え忍んでいますというふうにあります。福音の妨げになるかもしれないから私はこの権利を用いないと。で、その天幕作りという仕事がどれくらいの収入を得ることができたのかというのは、また別の問題としてありますけれども、その仕事をしながら伝道するということが決して楽なものではなかったということは想像できますけれども、すべてを耐え忍んで生活を成り立たせながら報酬を受けずに伝道の技に励んだというわけです。伝道者魂というのは本当にこういうことを言うのではないかというふうに思います。で、そして福音の宣教というのはここまでして尊ぶ価値があると、そのことをパウロが自分の生き方を通して示してくれています。で、初めに福音に生きるキリスト者というのはどういう人たちのことなんだろうかというふうに考えました。で、まさにパウロこそ福音のためにすべてを捧げて自分の利を求めずに働く伝道者であったというふうに思います。キリストの十字架の出来事が自分にとってすべてとなったんだと。で、そこに生きる根拠を見出してキリストを主としてその前に膝をかがめて歩んだ人でした。で、私たちはどうでしょうか。私たちもまたパウロと同じくそれぞれの与えられた生活の中でキリストの福音を妨げることなく生きるように招かれて、それを許されている、そういうものなのではないかと思います。で、具体的にはキリストの福音、聖書に記された福音の言葉、御言葉を妨げることなく生きる生活をすることです。少しでも妨げてはならないと全てを耐え忍んでいますとパウロは言ったんですけれども、日常生活においては、その私たちの周りでは多くの、何でしょうか、生きる道しるべというか生きる指針のようなことが毎日たくさんいろいろな場面で語られています。あれも大事ですよ、そしてこれも大事ですよ、たくさん大切なことがあるかのようなこう空気の中を私たちは生きています。たくさん良い生き方とか役に立つ生き方を知っている人が生き方上手で、 豊かな人生を送っているかのような幻想をもう作り出されて、それを見せられているような気がします。けれどもこの世の知識と言ったらいいでしょうか、そういうものはあってもなくてもどちらでもよい、そういうものです。で、聖書はなくてならないものはただ一つだというふうに語ります。必要なことはただ一つで、御言葉を少しでも妨げることなく御言葉に従って一歩ずつ歩むことだというふうに語ります。私たちには御言葉が与えられています。御言葉を聞きつつ新しい一週間を歩み出したいというふうに願います。祈りしましょう。天の父なる神様、新しい週の最初の日にイエス・キリストのご復活を覚えて礼拝をお捧げし、過ごすことを許され感謝いたします。この夕べにもまた共に集められて兄弟姉妹方と共に礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。このようにして教会の交わりの中に入れていただいている大きな恵みを思います。神様が私たち一人一人を招いてくださっていますこと感謝です。今日もパウロがコリント教会に向けて語った言葉を聞きました。神様が私たち一人一人に罪の許しを語ってくださり、新しい生き方をするキリスト者として、御言葉がすべてである生き方をするものとして選び、この世から分かってくださっていることを知り感謝いたします。どうかさまざまな出来事が起こる中で御言葉に固く立って、一日一日を一歩一歩を歩むことが許されますようにお願いいたします。永手神学生の夏季伝道実習が終わりを迎えています。私たちの教会に神様が永手神学生をお送りくださり感謝申し上げます。どうか神様のお導きによって良き伝道者として教会に神様にお仕えする歩みを許されますようお願いいたします。また東京神学大学の働きがますます祝福されますように心より祈ります。このようにして神様が与えてくださった交わりが世界中に広がっていきますように、また私たち一人一人が歩む新しい一週間の歩みを通して神様の言葉を少しでも聞き表し生きるものとなることができますようお導きください。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。